ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、7月ももう終わります。あっという間ですね。1年って、ね、はい、なんかやっと夏が本気出したかなって感じですよ ね、うん、ね。
ただなんか中途半端ですよね。
あ、そうですよね、うん、あの冬将軍は本気出さなくていいけれど、ね、夏はもうちょっと本気出してほしいですよね。
確かに、
こんなんじゃなんかね、え、はい、景気も上がらないし、
やっぱ暑い時は暑くならないと、うん、やっぱそれを目当てのご商売の方もいらっしゃいますので ね、
この週末ぐらいから28度9度っていくみたいですよ、
あ、やっと、うん、ちょっと海に行きたくなるような、
はい、そうですね。あ、先生は砂川なんで8月にラブリバーがあります、
はい、
ラブリバーが、
はい、
あ、先生は深川なんで、深川花火大会いつなんですか、はい、
花火大会29日、
その前にちゃんと紹介した方が、
そうです、
ね、深川でとか言われても ね、
そうですね、
はい、
今日のお客様、
今日のゲストはですね、はい、空知歯科医師会の、厚生担当理事になります、
はい、
深川の木村清先生です。
はい、木村先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木村です。よろしくお願いします。
ついついお顔を存じ上げてるので普通に話しかけておりました
ありがとうございます。
え、深川は花火大会いつなんですか。
29日の日曜日夜になってます、
ね、じゃあこの放送の後ですね、
はい、
すごいんですってね、深川も。
深川多いみたいですよね。
人気なんですよね、花火大会ね。
すごいんですよね、
はい、
この辺では
かなりいろんなところから集まってきて、うん、相当な数の花火が打ち上げられるので、うん、とても楽しみです。
しかもこの館内で早い方ですよね。
一番早いのはね、7月の中っていうのがあるんであ
、そうなんですか、
うん、
なので
3番目とか4番目とかですね、きっと。あ、うん、でもすごい盛大だって聞いてますよ。
打ち上げる数は一番多いんですよね、確かこの辺ではね。
ああ、そうなんだ、
うん、
へ
え。あーってな、あの先生地元です
よね。確かに、いや、でもそれが何千ですっていう風までは把握してないんですけれども、うんうん、でもかなり楽しめる。
ああ、そうなんですね。
やっぱりいろんな各地で花火大会減ってる中で、うんうん、深川なんとか頑張って商工会の方やら、うん、いろんな方が、
ね、今もう各花火大会いろいろね努力されてますからね。
そうですよね。
砂川のラブリーバーなんかも単なる花火大会じゃないですからね、うん、なんかなんていうんですか、
音楽と
コラボされた、なんていうんでしょう、ちょっと芸術的な花火ありますよね、
はい、私でもあの花火上がる前の緑水みこしさんの入ってくるのが、うん、みこし入ってくるんですよ会場に、
花火大会
で。そうで、全然なんかこうこっち関係なくみこしの皆さんが盛り上がってる姿がすごいなんか祭りっぽくて、
まあ、祭り感はありますね、
うん、すごいなんかあれ好きですよ、あ、みこしだとか思いますよ。
見てみたいです。
すごいですよね、上に乗ってこう
あ、わかりますね、
ね、なんともうまく言えないんですけど
いや、だからやっぱりみこしイコール祭りってなんかそういうイメージありますよね。
うん、いや、あ、でもああいうのってね、うん、かなり歯食いしばって口に力かかってんだろうなって思う。なんかみんな気合すごいキーッと入ってるじゃないですか、
重いですよね。
ね、
担いだことないですけど、ね、担いだ人の話聞くと相当重い、
うん、重たいんですか。
ちなみに今こう歯をグイーってって言いましたけど、人間の食いしばる時の力ってどのくらい、うん、キログラムにするとどのくらいかかるか分かります。まあ、もちろん個人差はありますけど、
頭の重さぐらい
これはですね自分の体重ぐらいって言われてる。
そんなにですか。
だから70キロだったらもう70キロぐらい。だから結構ね、食いしばる力っていうのは強いんです。もちろんそれは自分の歯があっての前提ですけどね。
なかったら、
なかったらもちろん落ちますよ。
やっぱそうなんだ、うん、
なるほど。
そういうもの、あ、そのね、自分の歯で思い出したんですけど、うん、
はい、
最近よくインプラントっていう言葉を聞くんですよね。それが何なのか教えてほしいんです。どういうものなのか。
木村先生、インプラントってどういうものなんでしょうか。
インプラントってどういうものなんでしょうか。
そうですね、自分の持っていた歯がなくなった後、
うん、
顎の骨に人工的なチタンのネジ、
うん、ネジ、
これを骨に埋め込んで、
はい、
それを歯の根っこの代わりにして、それを使って上に歯を作っていく、人工歯根とかっていうふうにも言われています。
痛くないんですか。
手術の時は麻酔するので、はい、痛みをそんなに感じるってことは、ま、麻酔がちゃんと効いた施術しますのでないですし、うん、術後痛みがありますのでそれは痛み止め飲んでいただいたり、
うん、
可能止め飲んでいただいたりっていうことで、うん、まあ、やる手術のどのぐらい侵襲度というか、うん、どのぐらい大掛かりにやるかによって腫れ具合とか痛みとかってありますけれども、うん、まあ、本数が少なければそれほどちょっと難しい歯を抜くっていうのと、まあ、同じ程度のレベルだと思います。
それって、うん、じゃあ入れ歯よりもなんかいいような気がするんだけど、そういう問題でもないんですか？
噛む能力、噛む力っていうことに関して言えば、うん、やはりインプラントはよく噛めて自分の歯と同じような感覚で違和感が少ないと言われているので、うん、やはり入れ歯より噛めるっていう感想を言われる方の患者さんの方が圧倒的に多いとは思います。
あとは入れ歯みたいにですね、取り外ししなくていいので、
うん、そっか、
ええ、
じゃ自分の歯だと思ってきちっと磨いてれば、
まあ、ほぼ自分の歯ですよね。ただやっぱり人工的なものなので、うん、かなりのメンテナンスは必要となってきますよね。
そうなんだ、
うん、ただ入れて終わりってわけじゃないです。虫歯治療して、はい、詰め物をして、うん、おしまい。でもやっぱり定期検診は来てくださいねっていう、そういうレベルではないですね。
もっと頻繁に、
うん、そうですね、
昔
はですね、インプラント始まった頃っていうのはですね、うん、歯周病っていうのは、うん、歯と骨の間に歯根膜という繊維性の、うん、要はクッションみたいな組織ですね、硬いもん同士っていうのが、はい、そのままくっついてるわけではなくて、うん、歯と骨の間にクッションの役割をする柔らかい組織があるんですけど、そこに感染が起きてそこが炎症を起こすと、うん、骨が溶けて歯がぐらついてっていう、その歯周病の、うん、症状が出てくるので、これはインプラントっていうのは骨に直接埋め込むのものだから、そういうことはないよって言われてたんですよ、最初の頃はですね、うん、
はい、
ところがもう最近はですね、その骨埋め込んだ骨とその人工の歯根インプラントの間にも感染が起きて、まあ、要は歯周病に近いものですね、インプラント周囲炎っていうような形で、
すごいな、
炎症を起こしてしまう。
最強だね、菌。
うん、どこでも入り込みますね。
そうなんですね、嫌なやつですね。
なの で、ね、余計にメンテナンスの重要性っていうのはかなり謳われてきてますよね。
はあ、うん、そうなんだ。
なんとなく患者さん入れたら終わりっていうイメージなんですけど、
思っちゃう、思っちゃう。
入れたところから始まりで、そこからもうある以上は一生続く大事なメンテナンス。
そうなんだ。ほら、お姉タレントの愛ちゃん、上の名前が愛ちゃん、すごく美人な可愛いタイのお姉のコンテストで優勝してる愛ちゃん、なんとか愛、あ、出てこない、お姉の、
ちょっとわかんないですけど、
で、はい、女性っぽく見せるために、うん、歯を、顎を変えるために歯を全部抜いて、うん、全部の歯をインプラントにしたんですって。
なるほど。
もういたと思うんだけども、うん、でもそこまでしないとこう顎が女性らしくならないからって言ってやったっていうのは聞いたことあるんですけど、ということは愛ちゃんはもうしょっちゅう歯医者さんに行ってなきゃいけないんですね、一生。
まあ、しょっちゅう、頻度っていうよりはやはり一生そこにいい状態でインプラントを機能させるっていうことは、うん、自分のチェックとやはりしてもらった先生のチェックとっていうことと、うん、なので、まあ、うん、何でしょうかね、細い平均台の上を慎重に歩いていって、うん、落ちないように、うん、ずり落ちないように怪我しないように守っていくっていうところですね。ただ広いところを通ってっていう、
いや、すごくポエマーだなと、詩的な表現だなと、
まあ、面白い表現だなと思いながら、
私は結構刺さりましたよ。なるほどなと思いましたよ。多分似たようなタイプなんだと思います。受けすぎ多分考え方の、思考の考え方が似てるんだって今思いながら、ま
あ
ま
あ
ま
あ、なのでですね、はい、まあ、インプラント入れてる方ももうこれから考える方も、まあ、もちろん保険適用外の処置なので、うん、かなり予算は必要となります、
は
い、
あ、
相当費用もかかります、
はい、
でまあその手術をしなければいけないので、うん、まあそういう外科的な処置もしないといけないのでそういう覚悟も必要になってきますけれど、うん、まあそれよりも入れた後のメンテナンスっていうものが非常に大切になってくる治療法なので、はい、とてもいい治療法なんですけれども、うん、あまりその
簡単に考えない方がいいんだ、
う
ん、
入れておしまいっていう風に考えてもらっては困るかなという、はい、
ちょうどこの剣歯のところの歯が、うん、これあの差し歯になってるんですけども、もともとの根っこの部分がものすごい小さいから、なんかもしこれに何かあったらっていう話をしてて、うん、で本当ちょっとずれてきてるんで、うん、本当はこうもう一回取って差し直ししたいんだけど、ひょっとしたら中の歯自体も折れてしまいそうなぐらいだからって言ってて、はい、それ聞いた時に、あ、私のこの歯もゆくゆくはインプラントとかいいのかなってちょっと思ったんですけれども、
うん、
なんかいいんだけれども、でも手入れをきちんとできないとダメだよっていうことですよね。
そうですね、
その通りです。
なるほどね、うん、ただあのもしダメになったら入れ歯なのかなってそれちょっと思ってたんで、うん、
まあ、あの1本なくなってその前後に歯がある分には、
うん、
あの比較的そのブリッジ、
はい、あ、聞いたことある、
これは保険適用ないですので、
はい、
保険の範囲でも、まあ、ちょっとその場所とか本数によってはダメな場合もあるんですけれども、うん、基本的に1本ないぐらいだったら両隣に歯があればなんとかつないで持たせるっていうことは可能かと思います、うん、はい、
でもね、亡くなって初めてわかるんですけど、うん、自分の歯じゃないのってやっぱ変ですね。なんかやっぱり自分の歯と違いますよね、
うん、
本当にこの歯一本ちゃんと調整してくれてるんだけど、裏から下で触って違和感がいつもあるんですよね。い
や、まあそれはそうですよね。
この子だけうちの子じゃないみたいな感じの、
よそから来た子みたいですね。
よそから来た子みたいな感じの、なんか仲良くしなきゃいけないんだけどなんか違和感みたいなうちの子じゃない感が口の中であるんですよね、うん、だからやっぱり歯って大事だなって。
そうなんですよね、
うん、で先生ね、うん、これこの間私あの歯のなんて言うんだろう、こう手入れの話を聞いたじゃないですか、
はいはい、
で歯をこう綺麗にしてくれるのに、うん、歯垢とか取るのに、うん、あれは削ってるのかって言ったら違うって、てっきりあれはなんか硬いものでゴリゴリ削って取ってくれてるんだと思ったんですけど、そうじゃないんですよね、
はい、歯はですねそんな簡単には削れません結構歯って、あの歯の硬さっていうのは人間の体の中で一番硬い部分なんですよ。相当硬いもんだと思ってください。
私の頭より硬い、
硬い
骨より硬い、
硬い、
硬いんですか、そんなに。
硬いんです。
そうですね、歯の表面のエナメルステっていうのは相当硬いですよ、
はい、
あ、そうですね、あの今木村先生が歯の表面のエナメルステって言ったんですけど、歯の中でもいろいろ場所によって、
うん、
その組織の内容が違うんですよ、
うん、
今言ってる硬い部分っていうのは今あの皆さんのお口の中で見える範囲の白い部分、
うん、
これがエナメルステといって一番硬い組織なんですよね、
うん、はい、
これが人間の中の人間の体の中で一番硬い組織になります。
全部エナメル質ではないんだ。
全部エナメル質じゃないんです。上一層なんです。しかも頭の部分、根っこはまた違うんです。
あ、そうなんですか、
だからそのエナメル質が、まあ、要はですね、なんて言いますかね、プリンがあってその上にこう、なんでしたっけ、茶色い、
うん、
甘い
カラメルソー ソース、
あれがこうかかってるような感じでコーティングされてるようなイメージを持ってください。だからそこから中は柔らかいプリンになってる。
柔らかいんだ。
柔らかくはないんですけれども、内側はちょっと組織が、あの表面のその硬いエナメル質に比べるとちょっと柔らかめなんで、
はい、うん、
だからその硬いエナメル質を穴が開けて虫歯が進行して中まで達してしまうと一気に中でボコンと大きく広がってしまうことってよくあるんですよ、
うんうん、
表面の穴はちっちゃくても中ものすごい、
うん、くり抜かれた。
そう、
救世主医者、そんな ラジオ何見れないけどすごい残念な顔され
て、小さいですねって言って、
うん、
今日も患者さんが削ったら、
いや
中でこんなに大きくなっているって僕の最初の説明何だったんだろうみたいな。
そんなことあるんだ、
うん、しかもあのレントゲン上ではっきり映らない場合もあるので、
あ、そうなんですか、
これは小さいですよなんて言って削ってると中でボーンっていうことも結構あるんですよね。
それショックですね、うん、 でその硬いエナメル質を削ってる先生たちのあの道具は一体何物なんですか、
う
ん、
これ硬いものっていうのは普通のあの道具では削れないんです。あのキーって削るやつ、その先につけるものなんですけれども、はい、うん、なんで削ってると思いますか。あの表面にコーティングをしてるんですけれども、うん、硬いものを削るもの、世の中で一番硬いものに近い組織を削らなければいけないものっていうと
炭素。
そうなんです。
ダイヤモンド。
ダイヤモンド、
そうなんですね、うん、
あのダイヤモンドを削るときはダイヤモンドで削りますよね。
ダイヤモンドピカピカ光ってるわけじゃないんですね。
うん、あれ原石を削るのはダイヤモンドじゃないと削れないんですよね。それと同じ、まあ確かにダイヤモンドほどの硬さはないんですけど、ビッカースっていう硬度ってその硬さの単位があるんですけど、うん、それで言うとダイヤモンドが10ぐらいだとすると刃の硬さ7ぐらい。
へえ、うん、そうなんだ。
かなり硬いものになるんで。
刃ってそんな硬かったんですか。
硬いんですよ。
ダイヤモンドより、あ、じゃあダイヤモンドで削らないと。
そう、ダイヤモンド、だからそれよりも硬いダイヤモンドの粉を散りばめた、コーティングした材質のもので削らないとい
けない。あれ先生たちね、なんかいっぱい立ててますよね、うん、あれ全部そのダイヤモンドでコーティングされてるんですか。
ただその表面のエナメル質だけじゃないんですよね、削る、うん、中に入ってしまうとその象牙質っていうその柔らかい、うん、ちょっと柔らかめの組織の場合は、
うん、
虫歯で感染した部分だけを削る取りにはこのスチール系のものでも削れるところがあるんですよ。逆にそういうものを使って削ると虫歯だけ削れて、あの健康な組織はあまり削れないんですよね、
はいはい、へー、うん、じゃあ使い分けてい
ろんなパターンで使い分けて、
え、自分の一番削りやすいあのゴルフのパターじゃないけれども絵はあるんですか。これでやるのが一番自分やりやすい
とか、場所とかね、その進行度合いとか、その大きさとかによって全然変わってきます。
え、あの自分は5番アイアンが好きみたいな感じで、うん、これが一番自分は作業やりやすいって気持ちするとかあるんですか。まあ、で
もここの場所にこういう角度でこのぐらいの削るんだったらとか、
はい、
あと隣の刃を削らないでこの刃だけをピンポイントで削るためにはこのサイズのこういう形でとか、
はい、
やっぱり用途によっていろんな種類を用意しては
それを参加あげて。
確か前にもね、誰かキミちゃん先生の時かなんかね、うん、その上に近い話をしてたと思うんですけど、みんなやっぱりこ、あ、違う、池田先生、
池田先生じゃないかな、うんうん、
好みがあるんですよ、
うん、
なので多分同じ治療することがあっても、僕と木村先生では使うその先の部分が違うかもしれない。いろいろ自分の使いやすい、慣れたもの、やりやすいもの、
はい、
そういうものがね、個人で違って
くる。あれダイヤモンドの粉があったらあんなちっちゃいけども、うん、いやらしい話、結構お高いものなんじゃないですか。
まあ、あれ結構しますよ、
ピンキリですよ ね,
ですよね。だって職業用ですもんね。
そうです。ただあれはもう人工のダイヤモンドなんですよね、天然のものは使えません、さすがに。
あ、そうなんだ。
あれぐらいの大きさ、あのよくあの昔レコードかける針、
うん、はい、ありましたね。
あれもダイヤモンドな
んで。そうですよね。
で、あれもほとんどが人工針なんで、人工ダイヤモンドなので。
昔うちにいたマーボが若すぎて、針知らなくて、なんだこの尖ってるものってポキッと折って取っちゃったっていう。買ったばかりのレコードをデータに変える機械の針を知らなくて、なんだこれはってポキッと取っちゃった。
邪魔だって、いてって。
すごいです
ね、時代だなと思いました、うん、そうなんだ。いや、でもなんかそういうこう機械を駆使して、それで歯を削って、あれ歯キーンってやるときに水ちょろちょろちょろってどっかからともなく出てくるじゃないですか、
はい、
あれはどっかについてるんですか。
回路に水がちゃんと備わっていて、水出さないともう焦げてしまって。
あ、やっぱりそうなんだ。
熱が発生しますので、それぐらい硬いものをまた硬いダイヤで、はいはい、削りますので摩擦の熱がものすごいんですよ。
へえ、それで水だったんだ。
あれ冷却のためです。
あ、そうなんだ、うん、なんか口の中きれいにするためなのかなと思ったら冷却のためなんだ、
まあ、あと削りカスを一緒にその水で吹き飛ばして一緒にその水吸いますよね、
はい、
お掃除機みたいな、はいはいはい、このブシューッと吸い込む装置、
はいはいはい、
それでその 削りかすとお水を一緒に吸っていく。
あれで、あのこう唾液とか溜まっちゃってんの、うん、シュッてやってくれたらすごいホッとするなんか飲み込むの嫌でうおーっとなってるとこシュッてやってくれたらホッとする、あーと思って。
そうです、あれは気づかずに患者さんがおーえってなるまですいませんすいませんっていうのが、あ、ごめんなさいっていうのが
あるんですね。
よくあって反省してます。
あるんです。あれホットする、あれとあの歯の形取るためのグニューってやつを指で押さえてて、あれ大好きなんですよ。ちょっとそのままでいてって言われるのあれ大好きなんですよ。なるほどね。いやだけどそんなに硬い歯が溶けちゃうんだから、
うん、
病原菌って怖いですね。
もうそうですね。嫌なやつですね。最近の出す酸の力っていうのは。
そういうことですよね、はい、ダイヤモンドで削らなきゃいけないものを溶かすわけなんだから。
そうなん
です。だから日頃のお手入れと、うん、からちゃんとこう見てもらいに行くっていうのが大事なんですね、
ええ、なので最初にインプラントの話が出ましたけど、はい、その治療法にはなるべく頼らないようなメンテナンスが一番いいんじゃないかな、はい、
自分の歯で、
もう自分の歯に勝るものはないです。
はい、わかりました。はいはい、ということでそろそろお時間です、
はい、
今日は木村先生そして押尾先生ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。